皆さんこんにちは。このラジオはハンドルネームラビオリこと渡辺香織が海の向こうで頑張る大切なミレニアルガールズ友達にゆるゆるインタビューをしながら勇気と笑顔をもらう番組です。 Hi everyone, this radio is to share my records of the interviews I had towards my cool friends, mostly female millennials, during hangover weekends.The only consistent concept is that all the guests I have live overseas happily and successfully. I hope these episodes could give you some positive and smiles. Thank you!
こんにちは。
はい、こんにちは。皆さんこんにちは。今日は、はるかという私の友達に来てもらいました。友達今日毎回同じやって、はい、すいません。ちょっと私本日ですねリアル二日酔いでして、ちょっと言葉が障害があるんですけども許してくださいということで、今日は火曜日ですが休日ということで、いつも忙しいはるかが急遽ねお時間を使ってくれてありがたいね。はるかは東京にいる大学からの友達で、もしかしたら陽子のエピソードを聞いてくれてる皆さんは分かるかもしれないですけど、7人のグループがいて、そのうちの1人なので、もう本当にいつも一緒に旅行行ったりとか私がこうやってシンガポールから帰国した時もすぐにご飯行ったりとか、ね、いろいろしたね。今年も年末一緒に全のZEN の禅の旅に出ますし、そう自然を愛する感じで出ます。はるかはなんだなんかだダンス、そのはるかもヨーコもみんなそうだけど同じダンスサークルで今は商社で働いてる、もうねザ東京ガールという感じですけど
肩書きだけは確かにそうだね。
結構面白い内容がいっぱい詰まってる人だから今日は呼ばせていただきました。はい、なんかそうだね、なんかそういう意味では今までずっと海外に住んでる、もしくはこれから住むとか、ちょっとだけ帰っていただけ基本住んでますみたいな人が多かったんだけど、うん、はるかは超純ジャパで、別にずっと東京にいるんだけど、逆にこうお母さんがね。東南アジア出身で、全然大丈夫だよ。うちこのラジオいつもノイズだらけ。ママはマレーシア系のチャイニーズ。
あ、そうそうそう。カキオン。合ってる。マレーシアニーズ、
うん。そう。だから逆にウェンツみたいな感じで、見た目すごいこう若干ねエキゾティックな感じなんだけど。バリジャパニーズっていうパターンで、バリバリで逆にこう面白いなって思う時もあったりして、あと、ね、双子でね妹がいたりするから、
そうなんです、
そういうところもあって、なんか私とは全然違うこうなんだろう家族の環境で育ってきたなって思ったりしたので、そういう話もしていきたいと思います。
はい、
イエーイ、どうですか最近元気にやってますか。
最近元気にやってる、元気っていうのかな、まあまあ後々あれだけど元気だよ、元
気やばいやばい、ちらつかせポイント、やばい、ちらつかせるけどまあまあ元気だよみたいなよかった。そうだね、なんかどう、そういう意味ではなんか、結構さっき話した時もちょっと、こうやっとこうアイデンティティのところを克服したみたいな話もあったけど、なんか昔は結構気にしてたりしたの。
あ、そうなの、めちゃめちゃコンプレックスだったんだよね。
あ、そうなんだ、意外。
正直隠してたって言った
ら、
そう、なんか2つあって、1つはさ、まあお母さんがマレーシア人だと、あと、一応生まれたのはアメリカなのね。
え、そうなの、知らんのだけど
そうなの、私アメリカの LA で生まれてて、
かっこよ、
LA 生まれ東京育ち、イエーみたいな、悪いやつ大体友達みたいな感じなんだけど
クソミーハーみたいな話で、私もかっこいいとか、2人とも頭が悪さがやばい
そうで、なんかそれででも3歳でこっちに帰ってきてね、何も覚えてないのに、覚えてることはもう階段から落ちたことぐらいしか覚えてなくて、だからそれで、まあ、要は何がコンプレックスかって、英語が喋れないこと。
ああ、そっちね。
そう、喋れることに対、喋れるのが当たり前だよねみたいなスタンスですごい来られてることに対して結構うってなってて、
うんうん、
だから大学時代までは割と自分から、言うことはあんまりなかった。
あ、そうなんだ。
今はさ、ダンス仲間で、そう、かおちゃんと一緒のダンスサークルの友達はみんなジェシカとか呼んでくれるんだけど。
そうだね、そうだよね。そうそう、なんかみんなダンスとか特にジェシカっていうね、基本。
あ、そうそう、なんで呼びやすいのかもしれないね。なんで
か、
うん、
だからさ、私からするとやっぱ入った時、知らなかった頃、友達になる前からジェシカって子がいるって思ったから、もう明らかにさ、ハーフなんだみたいな、
うん、そうだよね、うん、
ミドルネームだろうなみたいな。
大学入ってしばらくぐらいまではもう中高とかもずっとできればできる限り隠してたっていうか。
なんでさ、それ公開したの途中で。
ね、名前の問題があって、ほんとくだらないってくだらないんだけど、うん、私さ、フルネームがさ、苗字もちょっとありきたりじゃん、うん、あの名前ランクが入る苗字みたいな、うんうん、で名前もはるかだから、なんか Facebook の検索さ、あの時代ってすごい、大学1年の時 Facebook が
流行ってた。そんな機能的なあれだろう、理由なの。
あ、そうそう。あの山本遥って打つと本当に何ていうの、何千人とか出ちゃうくて、うんうん、どれみたいな話があったから、
まあ、なんかでもそのさ、エピソード遥かをもなんか描いすごい何ていうの、表してる。なんか優しいよね。あ、じゃあ変えとくよみたいな。
なんかもうちょっと分かりやすいのがあればいいなと思って、うん、で一応まあまあ名前持ってるからジェシカって入れ突っ込んでみたら。結構急に広がっちゃって、それで
ジェシカジェシカってな、
うん、そうそうそう、うん、でそっからだから、なんだろう、ハーフなのって聞かれるから、そこはイエスって答えて、本当はジェシカの名前の由来って、その米国生まれだから、ハーフなことに対しては全然関係ないのね、実は。
そういうことか、生まれたらみんな、そうだよね、そうだよね、みんなそうだよね、確かに。
そうだから、でもあえて、いや、アメリカ生まれなんて説明するあれはなく、あ、もうそうなんだよねとか言って適当に流してたの。
え、そうか、確かに。確かに私も、あの、なんか第3とか第4とかくらいまで、はるかがどことのハーフとか、どっちの親がとか考えたこと、考えてた、聞いたことなかったかも。なんか、
そうだね、うん、
普通に、しかも多分、白字って、コケージャン系だと思ってた。なんかこう、欧米とか。なんか目パチクリしてるし。
あ、ありがとう、う
ん、なんかそのなんかチャイニーズとジャパニーズのハーフって感じって思ってなかった。しかも名前もさ、そういうこういわゆる欧米っぽい名前じゃん。
そうだね、そうだね、
そうなんだ。
そうなんですよ、確かによく沖縄生まれとか間違えられるわ。
あ、ぽいぽい、めっちゃぽいよね。
沖縄、う
ん、え、ちょっとエキゾティックな感じでね。それさ、でも何、なんか嫌だったのにさ、そんなフェイスブックぐらいの気持ちで変えちゃったんだね、
うん、あ、そうそう、そんなになんていうの、広まるんだって、フェイスブックとりあえず申請した、これこれみたいな、
うんうん、
で、まあ、ハーフなんだね話で、そうだよって終わるかなぐらいだったんだけど、本当にサークルに広まっちゃって、その名前が。
ああ、そういうことか。
で、そう、そっから、うんうん、そう、だから社会人にいる時も隠してた、最初隠してたって言い方あれだけど、
まあ、わざわざ言わないみたいな。
そう、わざわざ全然言わないみたいな。
それで嫌な思いとかまたすることはあったの？なんか後悔してしまったことに。
あった。
あ、そうなんだ。
それは社会人本当に2日目とか。
え、何何、どんな？
そう、内定者時代は結構だから隠してて、うん、社会人2日目の研修の日に、
うん、
私大泣きして、
え、
やばくない？社
会人メヘラじゃん。
やばいよね。
何があったの？
180人の同期がいる前でもう大泣きみたいな。
なんで？
何が？本当にくだらないんだ。
はるかは商社の総合職で働いてます。
はい、
4年目 ?6 年目？
あ、5年だった。
5年目か。
5年
目。180人もいるのに泣いちゃったんだ。
泣いちゃったの、やばくない？今でも伝説。
なんでなんで、それはそのなんか関係あるの、自分のアイデンティティと。
あ、そう、なんかあの英語の研修だったのね、その日。
あ、なるほどね。な
んか英語でみんなでディスカッションしていくみたいな、
うんうん、
で、まあ、もちろんある程度さ、受験勉強してきたし、まあ、大学も授業文学部だし、まあ、それなりにはだけど、そんなさ帰国子女みたいなペラペラ喋れない
よね、はい、
なぜか会社側が多分そういうリストというか、会社はバックグラウンド知ってるわけよ。
そうだね、
もちろん。 となんかいろいろ提出した時に、うん、でなんかそれがひょんなことで同期にバレて、
うん、
でなんかおジェシカなのみたいな、えでそれで英語喋れないのみたいなこと言われたので、まあこんなにひどい言い方じゃなかったと思うんだけど、まあ、要はそういうこと言われた、
うん、
ジェシカなのに英語喋れないの、うん、みたいな、まあ、純粋な多分驚きだったと思う。その人は結構、まあ、ストレートに自分の気持ちを表現するタイプの人です
ごい柔らかく言ってて、うんうん、
でその日もうズタズタだったわけよ、英語の研修私も、うん、まあ、それで悔しくって、本当に悔しくて悔し泣き、
いやないでも悔し泣きしてそう、はるか、なんかそういう傷ついた泣きじゃなくてさ悔しくて泣いてそうだよね。
でそれが本当に研修中の、まあ、終わりくらいの、だからまだ研修が終わってない時に同じ班の人にそうやって言われて、うん、もう自分もそれ思ってたし、
うん、
そこで突っ込まなかったし、なんかもうその初日っていうか2日目の緊張とかもあって、
うん、
なんかうーみたいな。
なるほどな。
でめちゃめちゃ悔しくて、うん、だからそっからトイックも足りてなかったんだけど頑張ったね。
へえ、まあ、よかったって、なんかちょっとそのバネになって
めっちゃ恥ずかしいけど、まあ、うんうん、あれがあっても今があるかなと思う、う
ん、だから高校とか中学とかのてかさ、そもそもさ、うん、ママに連れてられてさ、こう海外というか、まあ、うん、そうマレーシアに帰ったりとかそういうのはあったの？
あ、うん、めちゃめちゃあった。ほぼ中学までは毎年帰ってて、
うんうん、
高校からは2年に一遍くらい、大学の時も帰ったし、
うんうん、あ、じゃあ結構でもそっちでさ、こう例えば親戚の人と話す時は英語とかそういう、
あ、そうなの、そこが問題で、あの、
うん、
そこが本当に問題、そこも、まあ、コンプレックスというかジレンマっていうか、
はいはい、
あの向こうはあのマレーシア人なんだけど、マレー語じゃなくてチャイニーズ、マレー系チャイニーズだから、
う
ん、チャイニーズなのよ。マレーチャイニーズ、
そうだね、そうだね、マレーチャイニーズでチャイニーズだけで集まったらチャイ語喋るよね。
そうそうそう、そうちゃう、そうチャイ語喋る。でもうそれを克服したくて、あの大学はチャイ語選択にした。
いやもう大変じゃん、英語もやんなきゃだしさ、チャイ語もやんなきゃだしさ
そうね、全く役に立たなかったから、正直だよ、フランス語取ればよかったな。フランス語キラキラしてたからさ、
うんうん、まあそうだよ、そんなさ1年か2年に1回帰って数日話してさ覚えるとかないもんね。
そうそうそうそう、うん、だからもちろんコミュニケーションは お互い拙い英語みたいな。
なるほどね、そっか。でもなんかそれによってさ、こうなちょっとしたこう異文化経験とかさ、なんか発見とかはあったの、うん、ちっちゃい頃にこう結構やっぱ普通のさ日本人が両親の人たちはさ、
うんうんうん、
例えばなんか山口県に帰りますとか青森県に帰りますとかそういうのに代わりにさマレーシアに行くわけやん。
あ、確かに。それで言うと、うん、多分これだけ聞くと他の人には羨ましがられるんだと思うんだけど、うんうん、私は逆だったんだよね。なんか地方に、うん、実家があるのがすごい羨ましくて、
あ、うんうん、
なんかやっぱなかなか帰れないし、コミュニケーション正直ちっちゃい時さつまんないわけよ。あんまり大人とも喋れ、もともと喋れないの、子供たちだけ集まっても何言ってるか分かんないし、
そっか、
そう正直つまらんくて、うん、で特にマレーシアって言ってもマレーシアの田舎なのね、クリムっていうとこなんだけど、
知らない。
そう、うん、あの
行ってみたい。
ペナン島の近くなんだけど、田舎な、
いいね。
あの時も、まあ、今もそうかな、あの水汲んで流すみたいな。
おい、なるほどね。まあでも結構そんな感じよね、まあ、あの東南アジアって特にさ、ね、10年前20年前だったらなおさらだよね。
うんうん、でだから日本から来たら衛生面もやっぱりあんまり良くないし喋れないし、
うん、
まあ、ちょっと困らなかったよね、ちっちゃい時とか行くのは。
ああ、そっかそっか。
なんか地方に実家がある人とか羨ましかった
なるほどね。
っていうの
ね、うんうん、結構さ、そのちっちゃい頃からなんかハーフだからうんちゃだとか英語喋れないのとか、うん、そういうのをその研修の時みたいな経験を何回もしたってことなの、日本で。
あ、そうだね、ちっちゃくいっぱいあったかもしれない。なんか英語できるよねみたいな。で例えば中学とかちょっといい英語の点数取ると、まあ、取れて当たり前だよねみたいな。
あ、そんなことないよね、別に関係ないよね。
いや、そう、全然そんな 食べるのとさ文法とかも全然違うしさ、うん、だからなんか取れて当たり前みたいな、うん、なんか喋れて当たり前みたいなことを突きつけられたことは何回かあるかな。
うん、そっか、うん、でもなんかあれだね、何ちょっとずつそれは克服してきてたの。
あ、そうだね、うん、でもだいぶ長い時間をかけているな。なんだろうな、そう本当は留学も行きたかった。まあ、ようちゃんの回、ようこの回見てくれた人はさ、あの聞いてくれた人は、ようこは海外経験なくても英語喋れて、
はいはい、
そういう人もいっぱいいるんだけど、多分私には向いてなくて、うん、向いてなかったっぽくて、うん、行っちゃった方が良かったなっていうのは、うんうん、そう行きたかったの本
当。そうだよね。
でもそう妹が留学してて、うん、双子の、
うん、
で妹はペラペラになって帰ってきたんだけど。
うんうんうん。
あ、お金の事情で2人はやっぱり親に止められなかったけど、やっぱ社会人出て自分の金で行ってやろうって本当にその時は思って、
うん、そうだよね、言ってたよね、なんか私は1年留年したからみたいな。
あ、そうそうそうそうそう、
浪人か、
あ、浪人。
なんかそれでこうお金のこう支出がイコールみたいな、
うん、そうそうそうそう、イーブンイーブン、やっぱどっちかがこう損得しちゃいけないかなっていうのは。
いやすごいね、私わかんないわ、誰か双子のさ他の友達とかいたらぜひ教えてほしいよ、うん、なんかやっぱみんなそういう気持ちなのかな、なんかこうどっちかだけ抜け駆けできないとか、うん、やっぱなちょっとしたこう運命共同体みたいな感覚、
うんうんうん、あの私はそうめちゃめちゃそれ思ってるんだけど、確かに他の双子の人に聞いてみたいな、
うんうん、え、ちなみにはるかのさ妹さんは思ってんの、同じようにこうやっぱうちらイーブンだよねみたいな。
あ、思ってるけど妹はむしろ最初から思ってくれてたというか、その浪人の時にあの妹も志望大学行けなくて、
うーん、
自分も浪人するっていう選択肢があったの、
うんうん、
で私はなんかほんと高望みしすぎて、うん、滑り止めとか受けなかったのね、アホだから。
え、意外なんだけど、
何そう
勇者だね。
あ、アホだから、滑り、その時はねマジで尖ってたよね。
あ、そう言ってたね。その話も聞きたい。はるか結構そうそう高校の時と性格違うんでしょ。
違うの、違うの、そうだから、その時はもう滑り止めとか受けなくて絶対どっか受かるだろうみたいな感覚で受けて、まあ全落ちだよね私。全部落ち
そうか、税持ちはもうどうしようもないね。
そう、どうしようもないからもろにってなって、でも妹はやっぱりちゃんとしてるから、あの他の大学も受けてて、で私が浪人だから多分妹も親に負担かけちゃいけないって思って、私は進むべきだって言って進んだっていうのがある、うんうんうん、そういう意味ではお互い同じようなことは考えてる。
なるほどね、
うん、
そっか。え、ぜひその浪人の話も聞きたい。なんか浪人もそういえば私してないから、はるかやっぱしてない、私が知らないこといっぱい知ってるわ。浪人の結果言ったよね、うん、さっきもさターニングポイントの一つだった。
あ、そうだね、あの正直変わったと思う、すごい。
何何
それはね、浪人の時って本当に辛かったの、今思えばもう毎日不安との戦いで、
うんうん、あ、そういうことね、その浮かんなかったどうしよう的な。
あ、そうそうそう、うんうん、毎日なんか今思えば狭い世界、小さい世界だけど、子供の時、まあ、まだち、なんだろう、若いというか幼いというか大人じゃないから、それが全てだと思ってるから、
うんうん、
でまた全落ちしちゃったら本当どうしようみたいな。
まあ確かにちょっと二浪はねしんどいね。
そう
普通にね、
だから今思えばまあなんかさ、もう受けたいところじゃないのに、なんか行きたいところじゃないのに行くくらいだったらみたいなのもあると思うんだけど、
うん、
その時は本当にもう、ね、夜も寝れないくらい
結構。やば、大丈夫？
あ、大丈夫だよ。そこは原点のルーツは変わってないのかもしれない。
確かに寝れない、寝れなくなりがち、眠れなくなりがち。でもど、何、そのまま1年そういう感じで過ごしたら、それともなんか徐々に例えば自信をつけていったりとか。
あのね、不安はずっとあって、ずっとあったんだけど、
うん、
なんか高校時代までは割と尖ってたのね、なんか、うん、まあ、あんまり自覚なかったんだけど、結構言われてて、なんか、うん、
最初なんか表番長みたいな雰囲気ってことでしょ、そういうのじゃない。
あ、そうだったのかな、まあ、そんなに張ってはいなかったけど。
ヤンキー。
まあギャルだったからね、もうなんかザ・ギャルみたいな感じだったんだと思う、多分、
うんうん、
でもそれが本当に自分 との時間しかないわけよ、浪人の時って。
そうだね、
うん、もう自分と本当に向き合うみたいな、勉強だけじゃない時間もほぼ、やっぱ浪人の友達はいたけどみんなお互い勉強してるし、ちょっと小話するぐらいで。
マジでそうだよね、結構。
いや本当にそう、
やばいよね、孤独っていうか、うん、本当にご飯とかも一人食べたりするっしょ、ずっと。
そうそうそうそう、もう、うん、本当に決まった時間に、なんか本当に大体毎日同じようなものを食べてみたいな。で
やばい、うん、
だから本当に自分と向き合う時間がしっかり取れたの初めて、17年間生きてきて、
うん、
18年ぐらい生きてきて、うん、本当に初めて自分と対話したと思って。
へえ、へえ、どんなこう結果があったの、そこで。
でその時に、うん、なんかなんだろう、このままじゃダメだなって若干思ったんだよね。なんでだろう、
性格とかってこと？
そうそう、あ、まあ、自分の性格が一番大きいかな。なんかあと自信がなかったたんだよ、その時からって今もない、ね、でもその時はもっと実はなくて、だから多分自信がないのを隠そうとしてすごい尖ってたのね。
へえ、そうなんだ。その自信がないことはその対話で気づいたの、もともと分かってたの？
あ、それはいや、対話で気づいたのはあるんだけど、
やばやば、
分かって、うん、多分自信のなさって、私さ、やっぱ双子だったから、双子のせいにするわけじゃないんだけど、競争環境だったから、ずっと
そうだよね、そうだよね、
比べられてきて、うん、だからこう自分というものをこう認められるっていうタイミングがあんまりなくて、
うん、
あの他からも、まあ、正直親からもあんまり厳しかったから、
うん、
認められるってことがなくて、褒められたことも記憶にあんまなくて、
うんうん、
だからそれで多分自信が本当になくて虚勢を張ってた、高校時代までは。
なるほどね、うんうん、
それが自分とは何なんだろうっていうのを思ったし、あの正直恋愛体質だったのよ、高校まで。
別に今も
今
一回置いとこ
う。はい、それで言うと今よりひどかった、
やばい。どんなだよ。
そう、どんなだよって
うんうん、うん、
正直大学全部落ちちゃった理由も、あの大失恋したのは一因にある。
あー、あるよね。てかさ、ちょうどそういう時期じゃん、なんかもう心ゆらゆらやん。
そうそうそう、
高校さんって、え、私もめっちゃ失恋した直後だったと思う。
あ、本当？
うんうん、酒飲んでたもん。やばい。言っちゃった。酒飲んだりしてたもん。なんか試験何日目でも、逆に私は悔しすぎて、うん、あ絶対受かるって思った、たかも。うん、うん、でももちろん第一志望落ちたし、うんうん、
うん、うん、そっかそっか。
そうなんだ。なるほど、それ恋愛は邪魔だよね、本当受験はね。
本当に邪魔だった、うん、マジで邪魔だったし、正直それまでは彼氏ないとダメみたいな感じで、初めて浪人期間に彼氏がいない期間があった。
なるほど、マジで孤独やね、いい意味でも悪い意味でも。
そう、孤独だったけど、うん、その時に、だからさ、なんだろう、一人遊びを覚えたって、まあ、言い方があれか、なんだろう、今までさ、誰遊ぶって言ったら誰かと一緒でみたいな感じだったけど、こう一人で時間を過ごすということはどういうことなのかみたいなことを学んだというか、
うんうん、
なんだろう、
うんうん、
経験を通じて、
うんうんうん、そのさ、経験、なんだろう、その対話を通じて、
うん、
こういう性格からこういう性格になろうみたいな風に決意をしたってことなの？
あ、なんか変わ、いや、うん、性格なかったけど、なんだろう、表現するなら、なんだろう、少し人生が開けた、なんだろう。
いやー、めっちゃいい。もうちょっと今もうちょっと鳥肌立ちそうだわ。
あ、本当に。そう、
なんか立ってないんかいみたいな。
はい、
ほぼ立った。
なんかね、すごいね、その時なんだろう、あんまり多分幸せとか楽しいみたいな感情が全然なくて、
うんうんうん、
初めてなんか、あ、生きてるってことを実感したっていうのかな。
あ、やばい。でもちょっとなんか本当さ、ある意味なんかお坊さんとかの修行と似てるもんね。
あ、そうかも、
うん、
そうかも、
うん、なんかこう、ちょっと煩悩と向き合うとし、
なんか、まあ、悟りが開けた経験がある人は全然少ないだろうから、これ例えばないんだけど。
なあ、わかるわかる。でも、うん、
表現するならもうそんな感じ、なんか、うん、
いいね。まあ確かにさ、ちょっとさ、あの 生まれた場所もさ都会というか、まあ、とあの首都圏とはいえさ、うんうん、結構、うん、あれでもね同じ高校同じ中学みたいな割とあれでしょ、
すごい狭い世界だった、
うんうんうん、
もういじめとかも普通にあったし、
あそうなんだ、へえ面白いね、そっか、そこからじゃ大学、でも大学はなんか本当はるかマジで待ってか、ごめん、そう先に自己紹介で言うべきだけど、本当なんかはるかって本当にいい人じゃん私みんなもそう思って、本当誰よりも優しくていつも気が利いて気を使って思いやり思ってくれて友達とか近くの人大切にする、うん、一方なんかその大切にすぎて気使いすぎて疲れてんだろうなとか、うん、多分近しい人だったら思うだろうし、うんうん、あとはその彼氏とかもなんか思いやりすぎて、
うんうん、
なんていうの、追いかけるじゃないか、なんていうの、ハマってしまうと
ハマって
そうそうって感じだよ、そこまで言ってないけど、うんうん、そうだよね、
うん、
うん、なるほど、
そういう性格に、で大学1年の時からそうだった、うん、それそうすると多分浪人期間で結構その影響は大きくなった、多分他人に優しくなれたんだと思う、
素敵すぎるんだけど、うん、そうだね、でも、うん、なんかそういう意味で私大先輩だわ、はるか、そういうとこは。
え、
本当に？私はまだ大学の時はツンツンして超偉そうだったから、なんか早かったんだね、多分普通の人なんか多分さいろんな人がそういう風になっていくじゃん、なんとなくこう同じようなこう軌道行くんだけど、はるか結構早かったね、それが
確かにそう、
うん、いいね、その後はそっか、でもね、あの4年間通って就活して、
就活して、ね、そう、あ、うん、だから性格が変わったのはあの高校受験ではもう志望校しか受けなかった、あ大学受験か、
うん、
志望校しか受けなかったけど就活は100社くらい受けたで、
そうだよね、めっちゃ受けたよねなんか就活の鬼だったよね、
世界が就活の鬼、
うん、
絵に描いたような就活の鬼やってたね
うんうん、だしあれだよね、一応でもさ軸というかさ、なんか好きなことをちゃんと、うん、なんかそれこそあれだよね、今の会社もさファッション系とか考えたりしてたよね、うん、
だから確かにあの絶対行きたくないところは受けなかった、
うんうんうん、
自分に向いてないだろうなって話を聞いて思ったところはあんまり受けないで、うん、でもちゃんとなんだろう、大企業だけじゃなくてちゃんと見ようと思って
偉すぎ
受けたのがあるね、
うん、え結局内定は何個くらいもらったの
内定はそんなにもらえてないよね、結局まあ10くらいじゃないかな、
めっちゃあるやん
だってそんだけ打ってたらさ、
まあ、そうかそうか、いやいやすごいと思うけど、えそこから今のその勝者選んだの、うんうん、なんか最後の決め手は何なの、
あもう明確にある、
うーん
にあって、
うん、
面接が全てスムースだったんだよね、
あじゃあ合ってたんだ、
そうなんかなんだろう、気を張ってとか嘘ついてとか、まあ、多少はさ、うん、誇張とかあるじゃん、
うん、
で全体のまま受けてみたんだよね、なんでかドア開けた瞬間
もうなんか、やばいもう運命それなんかやばい、まあ、これリアルトレンドだわいやなんか向いてたし必然なんじゃないそういう風に思わせるさ、なんか
オーラ
とかバイブスというかあったんだね、そこに
でなんかそうトントン拍子で行って、
うん、
いただけて、
うん、
で本当は一応一番最初の軸としては広告がやりたかったから、
うん、
となんかまだそこだけは受けようと思ったんだけど、
うん
まあ、ことはご縁がなくて、
うん、で
まあなんか何社かのうちに考えた時に、あここ本当に楽しかったんだよね、面接が
すごい、あな結構硬そうなイメージもあるけど、
うん、すごい楽しかった、
あそうなんだ、えなんかなんだろう、社風とかも、
うん、
あ合ってると思う、
合ってると思う、合ってると思う、
すごい、やば、
結構あのなんだろう、根っこから嫌いな人って会ったことないかも、会社の人でものすごい人いるけど、
うん、
知り合ってまあもちろんさ馬が合わないとかあるよ、あるけど、
うんうん、
根はみんなやっぱいい人だなって本当に思う、そこは、
そっか、いやでも私もあの好きな人多いから、
うんうん、
はるかの会社の人、
あありがとう、うん、
いいよね、だちょっとさっきのあの国籍のでちょっとイラついたけど勝手にでも基本的にはすごい素敵な会社だし、私は5代の中でも一番好きかも、
うん、えありがとう、
うんうん、偉そうお前誰だよって感じだよ、マジすいません でもね、雰囲気的にすごく好きな人が多いかな。
これで言うと、言ってるとどことか分かっちゃうもんなのかな、分かんないけど。
いや、分かる。いや、いろんな人いるからね。
そうだ
ね。うん、そっか。
そう、
なるほどね。え、でもさ、うん、ちょっとじゃあ本題って言ったら変だけど、ちょっとさ、ここから暗い話になるんだけどさ、なんかさ、
結構さ、長い時間喋っちゃったからさ、あれだね、あのちゃんと
編集。いやいや、もうあとあと15分ぐらいこの話しよう。
あ、ようこ1時間かってるから。
あ、そうね、思った。ようこすっげー喋ったから、なんかもう私うんうんって感じだったから。そういう意味では、うん、なんていうの、そうとはいえ、やっぱなんだろう、会社に行けない時期があったわけやん。
ああ、そうなんですと、うん、私実はね2回休職をしていて、5年のうち2回って、どんだけ
やねん。やばいよね。
どんだけやねんって話。なんだろう、まあ簡単に理由を言うと、その私の気遣いの性格が、まあ、気づかれしちゃったんだよね、もう限界。
あ、そこなんだ、
うん、
そこなんだ。それ結構なんか結論出たの？
いや、結論はまだちょっとそう、あの早かったね。
あ、いやいや、わかんない。私多分さ、結構いろんなコンビネーション、例えば、
うん、
あの本当にシンプルな形だったらケースとして、例えばすごい本当にその上司とかチームが合わなくて、会社のことでストレスとかさ、
うん、
他のことで家族とかのことでストレスがなんか他にも巻き込まれちゃったとか、うん、いろいろあるやん。
あるある、
いろいろケースあるじゃん。なんかはるかはいろんなこうコンビネーションだし、会社だけのせいじゃないんじゃないかなとか。
あー、そうなの。そう
思ってたけど、なんだろう、なんだ、印象として。でうちらそのね、先に喋ると、なんてうちらその遭遇したんだよね、はるかが爆発した瞬間に。
忘れてた。
それそう、だからなんかすごい、もし聞いてくださる人がいたら、なんか私たちすごい、私がそう意地悪な人みたいな感じ聞こえるかもしれないし、それでもいいんだけど、なんか結構うちらはそのはるかが病んでるとことかを見すぎて、ちょっと途中からいじり状態。
ありがたいよ、そうやっていじってくれる友達が。
いやいや、でもなんかまた行けてないのみたいな。ね、寝れないのみたいな感じで、
うん、
まあ、役に言って、なんかあったら聞くよみたいな風になれたらいいなと思ってここまで来たけど、
うん、
うん、そうだから、そう見た、あのさ、あの遭遇、はるかが爆発した時に遭遇した、うん、あのディズニー行く日、
うんうんうん、
あれは1回目の給食の前だよね。
そうそうそう、あの、あれが正直、あの、あれが限界値に達した日だった。そっから
もう、そうだよね、
そっからもうちゃん正式に休みましょうってなったんだけど、
うーん、え、あの時は、え、なんかあの日自体はさ、普通ちょっとお酒飲み過ぎたみたいなのもあったじゃん。でもそれは多分さ、ストレスのせいとかで飲んでたわけだよね、
う
ん、
そうそうそうそう。だったと思う。え、あの日の詳細は言わなくても大丈夫、大丈夫か。
全然言わなくて大丈夫なんだけど、なんていうの、そのあれがやっぱきっかけだったの。
あれが、
きっかけっていうか、そのなんていうの、まあ、きっかけなのかゴールなのか分かんないけど、
起爆装置で言うと起爆ボタンだったね。
爆発ボタン
だ。
なるほど、うん、でもそれまでも結構やっぱマジやばい、もうそろそろやばい、限界かもって感じだった。
あ、感じだったね。なんかそれこそ陽子の回を聞いてくれてたら分かる人もいると思うけど、陽子は会社に行きたくないって思う日がないみたいなこと言ってたじゃん。
そう、神だよね、
もう神、うん、私は真逆で、もう毎日行きたくないって思っちゃってて、
うん、
行けないのよ、体が重すぎて。
なあ、そうだからさ、なんかうざい嫌いとかってよりはこう手がドアに伸びないみたいな、そ そういう感じ。
なんかある日は化粧までして、でもドアから出れない人があった。出れない、
うーん、つらいね。
そう、休もうみたいな、ちょっと休もう、で、まあ、何日か休んでるのを、何日か休んでっていうのをやってて、あの日を迎えて、
うん、
そっから、うん、あのお休みと、半年くらいかな、
うん、うん、
休みをも
結構さ、その休んでることもストレスだったりするの、また休んじゃったとか。
あ、もうめちゃめちゃそう、めちゃめちゃ
そうなんだ。
休んでるなら、もうせっかく休むなら、もう本当に皆さんに言ったけど、もうせっかく休むならもう休んだれみたいな気持ちで休むべき、もったいない。
そうだ、なんか罪悪感に苛まれながら一日うずうずしてるって感じでしょ。
そうで、明日は行ける、明日は行けるってずっと言
ってた。そうか、結構さ、そのそこから抜け出すまでは時間かかった？
かかったね、かかった、
うん、
かかったし、正直
そうだね、
そう2回目休んじゃっ ったのは、あ、だから1回目が正式に、うん、ちゃんと感知してないのに、その焦りが先に走って復職しなきゃ。
あ、そうなんだ。え、それさ、なんかついてくれてるわけよ、セラピストみたいな人とか。
まあ、会社の産業医みたいなのはいるのと、まあ、会社、あと主治医、外の外部の、
うん、
の精神科医の
方、うん、
がついてるんだけど、まあ、私もちょっと元気になってきたら嘘もつけるから、うん、なんかもう、全然もう、もう本当に仕事したくてしょうがないですみたいな。
やばー、はるか。でも言ってそうそう、ちょっと無理、すぐ無理するから。
で、正直1回目は無理やり復職したみたいなところがあって、で、まあ、結局2回目も本当に同じ時期、秋の時期なんだけど、またその時は普通に風邪ひいちゃったんだよね。普通に風邪ひいて熱出ちゃって、でそっから1回休んじゃったらもう行けなくなっちゃって、なんか大事な日に出ちゃったの。会社そう行かなきゃ、休んじゃって、もうそれでか、またボタンみたいな感じで行けなくなっちゃって、もう、
それなんか不思議。え、ただか、なんだよ、やっぱ大事な日に休んじゃったことへのなんかあれなの、後ろめたさとか。
だから私の場合は体のサインが先に出るんだよね。
そうだね。
そう、もう寝れなくなっちゃったりとか、で寝れないのが続いて風邪ひいて体調崩して熱出て、で物理的に会社に行けなくなって、そこから精神的に行けなくなるみたいな、もう限界が来てますみたいな、アラートが体が出しててみたいな感
じ。よかったね、でも体が出せて。
いや、なんか人間ってよくできてるよ、本当に。
本当だね、また悟り開いちゃうね。なんかもう心身の健康が大事だもんね。どっちも。え、そうなんだ。え、なんかなんだろう、そのなんていうの、どういう風に直して いったの、その、ど、1回目も2回目も
だけど、今現在進行形で直そうとしてるんだけど、でさっき言ったその気づかれしちゃったみたいなのは確かに、大きな要因ではあるんだけど、一番ではない方、っていうのが最近分かってきて、
え、そうなんだ、あれ、
そうなの、私さ、
何なの、
カウンセリングに通い始めて、
お、そっかそっか、それ最近？
ね、2ヶ月前くらいかな。
あ、
そう。で、カウンセリングって日本でさ、まあ、海外って結構当たり前にあるけど、あんま。
ねえ、本当にね。
まあ、日本で言うとちょっと違うカウンセリングだったりなんかしたり、サプリで直したりとか、ちょっと違うのがあったりするんだけど、私が言ってるのは、まあ、いわゆるみんなが思い描いてるカウンセリングっていうのに通
う。
で、そこから、その、カウンセラーを通してまた自分を見るみたいなのをやっていて、でやっぱりその育った環境とか、だから要因としてはもう人生、私あんまりなんだろう、自分を抑え込みすぎて、なんだろう、本当に心から人生を楽しんだりとか
生
きてるみたいな、なんだろう、目標とか目的というか、なんか探しちゃってて、なんだろう、自分を生きれてないっていうのかな。
なるほどね。そう、
だから会社に行けなかったのも、会社に嫌なことがあるとかじゃなくて、なんで頑張んなきゃいけないんだろうとか、このまま生きててなんか意味あんのかなとか。
いやー、そう、だからでも本当に、なんだろう、ちょっと病んでるとかじゃなくて、本当にさ、こう心に病があるよね。なんかだって、なんで生きてるんだろうとか思わずに、みんな楽しく生きてる人がほとんどなわけじゃん。
そうだね、
そんな根本的なこうある意味いいことだよね。考えるという思考が働いちゃってて、なんか私すごい印象的だったのが、はるかに昔多分1年前とかに行ったのが、なんか私そうアドラーを読んだ直後だったのかもしれないけど、なんかやっぱみんな自分のために生きた方がよくてみたいな、例えば人の願いを叶えたり、人の期待に応えたりするために生きてると、本当になんかキリがないし、その人の人生を生きてしまうから、自分自身のでオーナーシップを持って意思を決めたり行動したりして、自分は自分のために生きるっていうことらしいよみたいなことをアドラーが書いてたから、なんかそれをはるかにシェアしたら、はるかがでも自分のために生きるの悲しくないみたいなこと言っててやばい、そっかみたいな。え、でもそれも全然、え、こいつやばいとかじゃなくて、あ、 逆にそうかみたいな、なんかもっと違うとこにいるんだなはるかと思ってなんか自分のために生きるって何のために生きてるのみたいな、うん、なんか人のためにも生きたくないみたいなことを言ってて、
うんうん、
でミサってそのほんのさなんかパラパンみたいな友達がいるんだけどうちらのその子がもう自分のためしか生きてないんですけどみたいな
感じで戦いかも、
うん、マジ自分大好きだし自分のために生きてるとか当たり前だしもうなんか人生ずっと自分のために生きてるわみたいな、
うんうんうん、
で遥かはなんかみたいな、なんか違うなんていうのこう違う感性だっていうのがあのみんなで議論してて、うんうん、その時それも結構私3ヶ月は引きずったかも、遥かのその言葉を
本当に
その真の意味って何なんだろうみたいな全然あれで暗いとかじゃなくて考えさせられたというか、
なんか今思うとやばいやつだね本当にね
うん、全然やばくない。だからさ、そういう風に多分思って生きてきたんだろうな。それこそ妹ちゃん、なんか双子の妹ちゃんとか、そういうなんか、ね、あとはまあ単純に人にそう優しいからさ、みんなのに役立つこととかいつも考えてくれてるし。
うんうんうん。そうそうそう。だから、そんな感じだったかな。別世界にいたっていうのを、
はい、
今ようやくこう、なんだろう。自分と自分が重なり合いなんだろうちゃんとこう物理的な自分と気持ち的な自分が重なろうとしてるっていう段階に今いる。
うーん、なるほど。今はどういう、なんか今もそう、なんで生きてるんだろうとか思うこともある。
そうだからかおちゃんに今が多分その長い目で見たら結構ターニングポイントになる時期だろうなっていうのはなんとなく感覚で分かってて、
素敵素敵。
でも、まあ、本当にそれがそうなるかは数年後に答えが分かるかもしれないんだけど、
うんうん、
そうだね、そう思う日と思わない日とかもう時間とかにもよったりとか、
はいはい、
もう
なるほど、
こっち行ったりあっち行ったりって感じ、うん、こっちの世界あっちの世界みたいな
面白いんだけどやばいね本当になんか私が 見えないものいっぱい見てるんだろう。なんか自分でさ分かるの、そのなんていうの、ちょっとなんかこうさなぎがこう蝶になるみたいな、なんていうの、そういうこうなんか変身の時期ってことなの
なんかね多分、うん、そうだと思う。今変態中、変態っていうの、
それさ、そのやっぱカウンセリング行き始めて、
あ本当にな
の、
まあこうやって疑っちゃうのもあれかもだけど、そのカウンセラーに社交出るかもしれないけど、後押ししてもらったっていうのは結構大きいかもしれない。なんか大丈夫ですよみたいな、山本さんは変われますみたいな。
へえ、結構いい人に会えた感
じ。あ、そうなの。これさ簡単に言うと、なんかみんなまあ、カウンセリング行けばもしかしたらって思うかもしれないけど、結構紆余曲折あって、カウンセラー
って
当たり外れ、まあその相性の問題だからめちゃくちゃあって、うん、本当に何個か行ったし、
そうだよね。だって私もさ、聞いたもん、どこ行ってるみたいな、聞いたのが多分3年前とかだから、多分相当あれだね、身を寄せちゃってな、
すごいって。
今2ヶ月って思ったもん。
あ、そう
あれみたいな、まあ、また新しいカウンセラーやないかみたいな。あ、そうなんだ。
なんか
あ、でも本当に良かったね、うんうん。いい人に会えたんだね。
たまたま知り合いの紹介で、あ、ちょっと行って。行ってみようかなと思って行ったら、うん、本当に相性が良かったから、その人信じていこうかなと思って、もともと人があんま信用できないから、そのカウンセラーのこともなんか信用できなくて自分の問題だったと思って。
そうだよね。
でもこの人なら信用してもいいかなって思える人に出会えたかな。
うわ素敵だね。そうなんだ。じゃあ何、いい方向に向かってる感じ？
あ、それはね感じてる少し。
うん、仕事も復帰してるよね。
ね、実はまだなの。今、
あ、そうなの？
あ、そう、今、
また分かんなくなっちゃった。あれ、今はみたいな。
あんまり、今はだから2回、大きく言うと2回目の休職中。
あ、そっかそっかそっか、うん。
でも、今は訓練期間みたいなのに入ってて、
うんうん。
ならしいみたいな、少し長めに休んじゃったから、
うん、
体を慣らしていくというか、その、
うん、
何時に。
なんかさ、会社の方はさ、うん、こうサポートしてもらえた感とか、逆に居心地悪い思いしたとか、そういう経験はあった？
本当にね、いい会社。
おー、そうなんだ。
うん、全然ね、冷たいとかは全然ないし、結構サポーティブだし、何、
うん、
なんだろう、まあ、制度も整ってるし、
うんうん、
間にちゃんと人が入ってくれて、 で、まあ、無理強いをしないというか、もう逆に硬すぎるというか、なんか少しやっぱ元気になってくると逆にやっぱちょっと働きたいっていう気持ちが出てくるんだけど、簡単に、
はいはい、
簡単には働かせてくれない、全然。本当に大丈夫です、
うん、
本当に大丈夫なのみた
いな、なるほど、
本当に大丈夫みたいな、もうだからそれ で、 で今回ちょっと復職が伸びちゃってるの多分コロナのせいもあるんだけど、
はいはい、
コロナのせいとその会社がすごい固い、ちょっとちゃんとしてるから、なんだろう、簡単に戻すってことはしない。
だ、そういうこと。そうだよ、しかもさ、オフラインでさ復帰ってちょっと難しいしね。あ、
そうそう、だからその
ダブルパンチ、あ、ごめん、うん、そうそう、うん、
ダブルパンチでちょっと伸びてるっていうのはあると思う。
うん、まあいいじゃん、なんかゆっくりしない。
そうなの。ゆっくりさせてもらってる、うん、って
、うん、またさ、その復帰するときはまた新しい仕事するの？
これからそれ話し合いが行われるけど、できれば私は同じ仕事をしていたい。
ーああ、なるほど。そうなんだ、そうなんだ。今あれは不動産
系、あと今会社、あの部署移動して不動産やってるんだけど、繊維から移動して、不動産がすごく楽しいから、
うん、そっか、
全然商社っぽくない仕事だけど自分には向いてるかなってちょっと思ってて、うん、そこは主張しようと思って。
おー、うん、いいねいいね、なるほど。え、なんかさ、総括してこの3年くらい、うん、2年、うん、どれぐらいになった？もう
何が
このはるかなの起爆剤スイッチ入ってから、
だから
2年
じゃない、3年、4年半とか、
ね、
あ、ちょうど3年だ。
どんどん増えて、ちょうど3年。確かにこのぐらい時期だった
ね。そう、ちょうど3年。
うんうん。え、なんかどう？こう振り、このラスト3年、この直近3年を振り返ってみて、
う
ん、
な
んかどう良かったこと、
うんうんうん、よくね、
一番。
振り返る、う
ん、後悔とかしんどかったこととか、
うんうん、よくね振り返る。すごい、そ
う、え、振り返、教えて教えて、なんか教えられる、
自分でも振り返って、正直なんだろう、この大事な20、まあ、どの年も大事だけど、なんだろう、20代の
後半、いやいや大事よ、
う
ん、
そう、20代の後半を棒に振っちゃったなって気持ちもある。なんかずっと悪い面で言うと、もう暗闇、すごいこの3年間は、なんだろう、暗闇だった。本当にもう文字通り暗闇みたいな。なんだろう、なんか本当に。だけど、
うん、
それですごい暗闇の中でずっとうずくまって、辛い辛いっていう気持ちがすごい大きかったのはあるけど、まあ、うん、振り返ると多分私の人生でこの3年間はなくてはならなかったのかなって思えると思うと、
いや私もそう思う絶対。
、
うん、なんかマジではるかどんどん変わってくし、
本当に。
うんうん、あ、私なんかすごく、うん、マジで生意気やしクソ偉そうだし全く保証ないけど、うん、なんか本当に例えば40歳とか50歳とかの時に、うんうん、過去にこういう経験をしたけどそれがあるから今こういうことしてますみたいなことをめっちゃキラキラして活躍してるのが見えるというか、やっぱ芯がさ半端なく強くなってるじゃん、どんどん経験して。いや、そうでしょう。なんかそういうさ、例えばめっちゃ難しいプロジェクトにアサインされましたとかさ、うんうん、3年駐在してましたとかいう人に比べても全然そういうなんかソフトスキルみたいなのがさめちゃくちゃ、うん、なんていうの、今
使われ
3年の暗闇で、うんうん、培われた気がして、まあ、逆に羨ましい
です。確かにやっぱ
超たくましくなって
そう、そう、うん、ポジティブサイドで取るとそういう捉え方には整理はついてるかなとは思ってるって感じね。
そっか、
かもしれない、うん、何かが、何明確には分かんないけど、うん、何かが培われてるなっていう感覚は、
うん、うんうん、でもさ、私はもうさ、なんかそう今暗闇って話聞いてそう想像してみたんだけど、うん、なんかたまにはるかと会って多分年に、うんうん、なんか例えば10回とかさ会ってると思うんだけど、うん、なんかとはいえ毎日のその会社に行けてないはるかのこう24時間みたいなのってマジ想像できないなと思って、ね、うん、すごいさ、こう今日調子良くないなみたいな日のさ、部屋でしかも一人暮らししてたじゃん時のさ、はるかの一日とかってもうなんか本当にもっと考えてあげたらよかったごめん。
はい、まあモニタリングし
てやばいこと、そうそう、そうだよね、結構さ暗いよね
本当物理的に真っ暗だし、 ずっと
そういうことは文字通り
真っ暗ずっと人にくるまってるしみたいな、もう正直泣いてるよねずっと。
うわ、しかも寝れない時もね。
あ、そうそう、今はもう薬に頼っても 頼ることに決めたと思って寝てる。
あ、それもめっちゃいいね。一時期だと頼りたくないみたいな感じだった
ら永遠飲まなきゃいけないじゃん、嫌だとか思ってたんだけど、もう今は頼れるものは頼っていこうと思って、うん、そう、今は薬でパッと寝るけど、うん、だから今はそんな、なんだろう、夜通し泣くとか、もう一日中泣くとかはないんだけど、時もあってね。
うん、そうだよね。いや、よかったね。ちょっとなんかでも良くなってきてる気
がする。あ、ありがとう。
うんね。え、わかんない。どうなの？え、なんかちょっと右肩上がりの感じじゃない？
ちょっとあるよ、ちょっとある、ちょっとある。うん。
ちょっとというか、うんうん、このあとなんかプランはあるの？なんか何月からこういう仕事とか。
あのね、ちょうど11月入ってこれから話し合いで、あ、私の希望としては年内に復職したいけど、うん、どうだろう感じだから、うん、年明けが霧が悪いからさ、やっぱり12月に。
そうね、うん、そっかそっか。いや、よかった。
特段なんかこれして元気になろうとか、うん、そういう気持ちはなくて、今ママをしばらく続けていけば、うん、そのうちすごく元気になるんじゃないかなって思ってる、
うん、いいね。なるほどね。そっか。なんかこう仕事もプライベートもだけど、うん、なんていうの、このじゃあ次の3年とかで、うん、なんかやチャレンジとか、なんかこう展望みたいなのとかある
それで、そうするとね、話がちょっと戻るんだけど、やっぱり、うんうん、本当は若手のうちに海外行きたかったから、会社に入ったからには、うん、でもそれがちょっと病気になっちゃって叶わなかったから、うん、やっぱり復職したら、うん、それこそ3年以内には一回出たいと思ってて、
うん、
でまだね、正直国はあんまり考えてはいない。
いいね。でもうわー、そっか、じゃあ夢を
これからその、
うん、再確認、
再確認、
うん、したい。いなくなっちゃうの寂しいねそっか。でもいやー、でも絶対でもいいと思う。なんか楽しいと思う。なんかはるかそういうおしゃれなとことかさ、海外とかもすごい好きじゃん。旅行とかも好きだし。
本当、ね、仕事抜きにしたらフランスに行きたい。
ま、ね、だ、うん、寒いな。でもさ、なんかだし、そう、人何多様性とかにすごい開けてるからさ、あんまりこう仕事で困るとかイライラするとかもなさそうだしね。
確かに。あんまり。
うん。わかんないけど。うん。うんうんうん。割とこうリベラルって、うんうん、なんていうの、
私、
うん、え、
うん、
そうだね。
あ、会社がじゃなくて、
うん、はるかのなんか感想が。あ、
そ
うだ。
でもそれも確かめてみたいと思ってるのなんか海外行ってみて、それこそ陽子と香織の会を聞いてて思ったんだけど、私の知らない世界がやっぱあるなと思って、うん、やっぱ、ね、こう文化の差とかあるって言ってたから、うんうん、なんか、あ、私もなんか体感できるのかな。自分は自分のって言ったらだけど、海外でもできるとなんとなく思ってるけど、うん、本当に果たしてそうなのかみたいなのをもう身をもって感じたいって、ね、
うんうん、まあ、ね、ようちゃんでさえ一回つまずいてるから、もう
なんかそれってつまずいてるんだろうなとは思った、
ね、まあね、まあまあ、でも つまずいて多分克服する、うん、まあシナリオかなわかんないけど、そうなんだ。いや、でもすごい素敵なね、夢が。あ、だし結構ほらやっぱチャンスがさ、あるのが勝者じゃん、そういう海外駐在の。だからよかった。なんか、いや、結構さ、うちらもひどいからさ、やめなよとか言った時期あったじゃん会社もやめちゃいなよみたいな。でもはるかはさ、偉いからちゃんと居続けたよね。
そうだね。なんかその時はやめてどうするんだ、うん、みたいなことは思ってたけど、でもそこも変わったところがあって、
うん、
なんか会社辞めてどうすんだって思ってたんだけど、今は正直 やりたいことが見つかってもいいなって思ってる。なんか
会社にね、
する必要ないなと思ってて、なんか正直の復職が全然なんか戻してもらえないんだったら、もう辞めてもいいかなとかちょっと思って。
いやいや、まあ、まあ、無理しないでね、とりあえず何でもいいから。あ、そうなんだ。へえ。でもさ、それぐらいさ、でも辞めなくていいって思うほどいい会社だったよね、きっと。私なんか 1社目とか 本当にもうちょっと気に食わなかったから、うんうんうん、あのきっかけですぐポンってやめちゃったのも、なんかその事件っていうよりはやっぱりずっとこうフラストレーション溜まってたし、うん、なんかここにはずっといるべきじゃない、うん、なんか愛せない自分がいたから、うん、うんうんうん、やめてよかったなと思うんだけど、はるか結構やっぱなんいつもさ、でもいい会社なんだよみたいな言ってたから
そう、うん、会社とか仕事に不満はなかったといえば嘘だけど、そんなそれが原因ではなかったし、うん、そうそうそう、
うん、
だね。今でもいさせてもらえるなら痛いです
そっか、なんかさ、最後に なんていうの、うん、近づいてるけど、こう何もしさ、ちょっとさ、最近はるかの話と共感するとか、うん、暗闇が近いなみたいな思う人に、うん、なんていうの暗闇の先輩として言うこと一言
いいですか、
あればぜひうん、もちろん、なんで別にその別それじゃあんまり暗闇にフォーカスしなくてもいいけど
でもね、そうぜひ伝えたいなって思うことはあって、うん、そう多分これ聞いてくれてる人さ、みんなにもみんなにあると思うんだよね、そういうシーンとか。本当に普段めちゃめちゃ元気に見えて元気にしてる人でも、うん、絶対なんだろう、一人になった時とか、なんか考える時とか、正直辛い時とかすごいいっぱいあると思う、うん、みんな見えないのって、うん、私だけじゃなくて、
うん
はい、うん、でもそうなった時に、うん、本当に何だろう、結構重い話しててもいいかな、なんか
もちろんもちろん、もちろんとか
最近、まあね、そういう衝動っていうかさ、まあ本当にやっぱ死にたいみたいな衝動が生まれる時がある人もいると思うの、うん、本当に正直もそうだったし、
うん、
でもこれ
うん、言ってたよね、なんかググるって言ってたよ、死にたいみたいな、なんだっけ夜中にググる
それもなかったからで、確かに正常だね本当に、 で、 確かにね、でもそれって本当に一瞬の衝動だから、うん、本当にマジで15秒数えてほしい、本当にゆっくり、
もうやばー、それなんか泣きそうだ
だからもし本当にそういう辛い気持ちになったら、本当にそれって一瞬の衝動だから、うん、ゆっくりまずは本当に15秒数えて落ち着いて、うん、そしたらもう、なんかもう、ね、うん、泣き疲れて寝ちゃうとかでもいいけど、何か、
うん、
何か見えてくると思うから、本当にそこだけは待ってほしい。
そうなんだ、はるかも15秒数えてたの。
私はね、それはね、あんまりできてなかった時もあった
なんだよなんか逆にね、できてなかったからこそ言える、
正直今ここにいるのはそれが逆に言うとできてたってことだと思うんだよね、うん、
まあそう
だよね、自然に、うん、なんか本当に辛い辛い辛い辛いって思ってもしばらくと、なんかあれなんだろうみたいな、なんだふわーっとした気持ちになってくると思うから、だけは待ってほしいし、うん、人は変われるこれは
私そうなの、
今、
う
ん、まさに変態中だからさ感じてるから、
はいはい、
絶対まだ変わってない、完全には変わってないから言えないけど、変わりかけてるし、うん、変わってるってことじゃん、変わらってるんだもんね今ね、もうね、だから
私てか何よりもはるかが自分のことを変われてるって認めてること自体がすごい変化だと思うんだよね私は。多分私なんて全然もう何も改善してないしみたいなこと昔だったら言ってたと思うから、そこの時点で変わってるって、ちょっと日本語が難しくなってきたんだけどでも本当にそう
だから、人は変われるんだよっていうことをこう私が経験してるので、自分を信じてあげてほしいなって。まあでも本当に簡単にはねいかないと思うけど、
うん、いや、
うん、
変われるよ、まあ、でも簡単ねえけど、いやでもなんだろう、なんかさ好きるのと違うじゃん、やっぱ一回通ってきた人がさ言ってると、
うんうんうん、
やっぱすごくリアルだしなんだ本当に今感動してる、なんかもう超嬉しいし、はるかがこうかなんていうのどんどん良い方にっていうのも嬉しいし、もはやなんかちょっとやきもち役はなんかもうかっこよすぎて何もうカリスマ、なんかもうすごい人になるんだろうなっていう今なんかこう、
ありがとう、うん、 かるよ、頑張る、うん、
いやマジ素敵すぎるねそれは。
ありがとう。
そうなんだ。でもね本当にね、なんか最近それこそなんか芸能人の自殺とかもいっぱいニュースになってる、
う
ん、
そうなの、そうなの、
ね、遥か本当乗り越えたねそこ、本当によかった本当。でもうちらもマジで心配な時期あって、本当死んじゃうんじゃないかっていうか、なんか死ぬまでなんじゃないか、例えば薬飲みすぎちゃうとか、なんかお酒飲みすぎてちゃうとか、なんか何大丈夫一人で家に行ってみたいな、
うん、嘘をつかないと本当にやばかったラインにいただ
よね、そうだよね、うん、うん、
だからこうしてそうやって心配してくれる友達はありがたいよね、うん、ミサとかさだから連絡来た話したっけ、
え知らない、何
まあ、やっぱさ芸能人のそういうね件が相次いだ時に、うん、ふっとミサ突然 LINE が来て、うん、ねえはるかは大丈夫って
デリカシーないね
いやでも本当にそれすごいね、嬉しかったの、
いやいやすごいストレートで美しいね、
そう、うん、すごい嬉しくて、うん、で初めて認められたかもしれない、私って本当に友達に恵まれてるて
遅いわ
遅いね、遅い
か、いいよ、よかったでもやっと気づけたの、
そうかおちゃんがこうやって言ってくれてるのも今聞いてて、うん、本当に私幸せもんだわって、自分のこと幸せだって思えなかったんだけど、
うん、
本当に幸せもんだよね、
いや
自分みたいな、
うん、でもそれをはるかが作ってきたものだからなんていうの、もちろん暗い時期にうちらが心配を かけられたという時期ももちろんあるかもしれないけど、うん、基本的にはずっとはるかに与えてもらって、うちらは優しくしてもらったりさ、うん、なんかいろいろ企画してくれたりさなんかお家泊めてさいろいろのてなしてくれた、いつもこうはるかの優しさがあったからみんなはるかの周りにいるから、うん、なんていうの本当にそれサイクルっていうか、
うん、
なんかねちゃんとこう帰ってくるんだよそういうのは、
そうだね、うん、帰ってくるね、
うん、
本当に私好きな言葉があって、
うん、
なんだ情けは人のためならずって本当にそうって思う、うん、今の話で言うとね
本当そうだね本当そう、
うんうん、
だからいや幸せだけどはるかはその友達に巡られて、うん、でもそれはね自分ので手に入れた幸せだし、ね、よかったね生きてて本当に
本当にそう思う
と、うん、ミサにさそれ言われた時どうしたの生きてるよみたいな大丈夫だよ、ま
あ、本当にありがとうそう大丈夫って、うん大丈夫だよって、うん、
でも
ありがとうって、
う
ん、
そう
でももうなんだろうこの気持ち文面じゃ伝えられないと思って、うん、だけど今こうして伝え聞いてくれて
ミサ聞いてるあそっか、でも本当にありがとう、こんなこと話してくれて大丈夫、
えなんか問題考えた
ってかもうなんかプラスしかないと思ってて、もちろんはるか自身の事情があるかわかんない、私としてはその少しでもこれがなんかその立ち止まってる人に聞こえたら一人でもいいんだよね、一人でもいいから役立てたら本当に嬉しいし、こういうのを逆にはるかの2年前とか3年前に私は渡したかったけど渡せなかったと思って、
そうだそうだね、
うん、うんうん、だからあれでもね本当はるかのその起爆剤スイッチの日また戻るけどあの日をきっかけに私もすごくその心理学とかメンタルヘルスとかに本当に興味を持って、うん、で、うんうんうん、カウンセリングの教室に学校に行ったりとかその、
う
ん、
そう
だとかの最近行ってた SSL マジックスクールとかに行ったりとか、うん、もう全部はるかがきっかけなんだよね、
だから
はるかみたいな人をなんかちょっとでも幸せにしたいみたいのが多分本当にあったから、うん、そう逆に本当にあれだよ、その良くないことだし別に誰にも病んでほしくないんだけどいろんなところでさ回ってんだよね、そういうなんていうのインパクトとか、
うんうん、なるほどね、うん、
だからいい本当にすごい不謹慎な言い方けどなんか、
うん、
あの瞬間に会えたから自分の人生が変わったと思うから、
うん、全然不謹慎じゃない、そういうのは私もお返ししたい、あの時にみんながいてくれたからっていうのはす
ごいそうだねなんか普通にさはるかがさ会社行けなくなっちゃったのって言ってそうなの大丈夫ってなるのとあの起爆の日を見てその結果があってっていうのじゃ全然違うしう、ね、あれ見たからうちらもなんか寝たりできるっていうかはるか暴れてたよねみたいな
この話結婚式でするかってしないな。
いやいやマジでほんと一生もね、多分会うたびにこの話にな
るだ、ね、
と思うけど。
思ってたね、うん、確かに。
まあ笑い話にできてよかったよ。
いや本当に、うん、本当に何事も何だろう、もう身をもって体験したのはもうなんとかなる本当に。なんとか
確かになるようになる、なんとかなる、
なるようになる、なんとかなる、
う
ん、
そういうさポジティブというかちょっと諦めというかあっけらかんとする気持ちがあるとね、うん、明るくなれたりするよね。
そうそうそう、うんうん、大事だと思う本当に。その、うん、投げやりとかじゃない、もう大事な気持ちだから、うんうんうん、こういう持ってた方がいいね、なんとかなる
よ。いやいいメッセージですね、ありがとう。もうなんかこれ最終回にするわ。
本当に、
うん、神回っていうあのタグ付けとか。いやでもみんな他の もし、うん、いてくれるのはリスナーさんがいるなら聞いてほしいけど、うん、はうちらのねみんな友達にもぜひ、まあ、みんな聞いてくれると思うけど、うんうん、また届けたいねこれを。
届けたい、
うん、みんなありがとうって。
みんなありがとうだよ。
ありがとう、遅くなっちゃったけど超対策でした。ヨーコと同じぐらい。
いやもっとじゃない、結構編集してね、うん、マジでいら
っしゃる。いやいや全部いるよ大丈夫。
大変だろ。
ありがとう本当に。
いやありがとう、うん、こちらこ
そ。いい休日を過ごしてねこの後。
はい、
うん、ありがとう、イエーイ、うん、
イエーイ。
じゃあまた近々
また会いましょう、
うん、
すぐに。
はい、うん、じゃあねバイバイ。
Bye.
はい、ここまで聞いてくださった皆さん本当にありがとうございました。次のエピソードも楽しみにしていてください。じゃあまたね、 See you soon.